こんにちは、学事務局の杉田誠司です。学は渋谷パルコにて開講している10代のためのクリエーションの学び屋です。そんな学が運営するこの番組学人では、第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い、自分と違った考え方に触れ、新しい学びとクリエーションについて考えていきます。今回は特別編、演劇と教育についての第2弾、東京学芸大学芸術スポーツ科学系音楽演劇講座演劇分野准教授の高尾隆さんにご出演いただきます。高尾さんは即興演劇を専門とし、学芸大学などで演劇教育に携わりながら自らも舞台に立っています。今回は学事務局メンバーとともに演劇教育の可能性を探っていきます。
ちなみに質問する前にですよ、そういえば先生、大学で教えてらっしゃるんだけど、大学で教えるだけじゃなくって、うん、ご自身で、即興演劇学校という、まあ、あ、違う、名前違ったっけ？
即興実験学校。
そうだそうだそうだ、即興実験学校っていう、なんか演劇 の、 ワークショップをやる、取り組みやったりとか、ご自身も舞台に立ってらっしゃるという、はい、なんかそんな先生っているんだって、素朴に思っちゃったんですけど、うん、先生、珍しくないですか？大学の先生やりながら自分で舞台に立ってみたいな。
そうなんですよね。本当に普段の、一つの仕事は舞台に立つことで、まあ、私は専門がインプロっていう即興演劇なんですけれども、うん、その即興演劇の舞台に立つことが一つの仕事です。なので、台本とか全然設定とか決まってなくて、その会場に行って、その場で大体お客さんからちょっとキーワードみたいにもらったりとか、架空のタイトルみたいにもらって、そこから演劇始めちゃうっていう演劇をやってます。はい。で、この前だと、例えばハリー・ポッターを題材にして即興演劇やるっていうショーをやってて、で、ハリー・ポッターって大体ハリー・ポッターとなんとかのなんとかってタイトルじゃないですか。で、そのなんとかっていうのとなんとかっていう、その2つをお客さんからキーワードでもらって、それで、まあ、誰も見たことない、そのハリー・ポッターの新しいお話作っちゃうみたいな、1時間ぐらいそれを3人でやるみたいな、そういう対象だったりとか、はい、そういうことをしています。大学でもそういう演劇、まさにその即興演劇だとか、まあ、台本がある演劇だとかを教えたりもしてますし、まあ、教育系の大学なので、そういうワークショップのやり方みたいなことですよね。はい、そういうワークショップを体験してもらったり、そのワークショップのファシリテーションのやり方を、まあ、実際にやってもらいながら、こう勉強していくみたいなことをやっていて、私ほとんどレクチャーはなくて、大学でワークショップやってるかゼミやってるかみたいな、そういうちょっと、はい、僕としては嬉しいんですけど、そういう教員です。はい。
ちょっとでも大学のそういう大学もあるんだっていうのもなんか面白いですよね。そのレクチャー、要は座学的なものじゃなくて、まあ、もちろん理論的なね、そういう紹介もしていきながら、もうどんどん実践でそういうワークショップとかどんどんやっていくっていう、まあ、授業をやってらっしゃるってことですよね。
はい、そうです。
ちなみにそのハリーポッターとたこ焼きとコーヒーとかって言われて、なんかその新しい創作ストーリーを作っていくわけですか？
はい、そうです、そうです。本当にそんな感じ。その時は全国で何か所かでやったんですけど、大阪でやった時はなんとかの通天閣みたいなお話で、その通天閣をずっとハリーたちがこう駆け巡っていくみたいな、そんな話でしたし、はい、そうです。
最高すぎますね。で、見てる方もやってる方もこの後どうなるか分かんないっていう状況なわけですよね。
はい、はい。見方としてはお客様二重に見てる部分があって、一つはそのお話自体、そのキャラクターがいて、そのキャラクターがこう動いていって、その物語が展開していくっていうのを見ながら、うんうん、我々俳優がこのピンチをどうやって乗り切っていくのかみたいなことも合わせて二重で見てるみたいな、そういうショーになる感じですね。
うん、すごい。いや、だいぶ面白そうっていうか、ちょっとなんか見てみたいな。それって例えば俳優さんの方でこう会話のラリーとかもあるわけじゃないですか。その設定の中でもう考えながらこう、うっとかってこうセリフに詰まったりとかってなんか ないんですか？
もちろんそれはいろんなことが起こりうるんですけれども、うん、うん、例えば詰まったらもう詰まったことを利用して何かをやるしかないので、はい、それをもう活用するみたいなことですよね。はい、はい、本当にもうそんなアクシデントとかハプニングがたくさんで、私本番ではなかったですけど、舞台 そのインプロの舞台やってるときに肉離れしたこともありますし、もうそれはそのまま続けてやるしかないので、はい、それを使ってやるしかないですね。もうね、
じゃあそれを、まあ、そういう設定として織り込んでいくっていう。
はい、はい。
間が生まれても、その間を生かしてやっていくみたいな。
はい、はい。我々の言葉で言うと、失敗は贈り物みたいな言い方もあって、だから誰かが何か失敗しちゃったりすると、うん、今まで我々がやったことがないことに入っていくことになるので、うん、それは新しい何かにつながるということで、だからそういうハプニングとか失敗っていうのはむしろ贈り物と捉えるっていう、まあ、カルチャーがあります。
すごい。
まあ、逆にその失敗ハプニングが起こったときにそれをどう受け止めるかみたいなことによってそれがそういうものにもなりうるし、うまくいかないものにもなるっていうことなので、失敗をにどう対処していくかみたいなことは本当にインプロで一番大事なトピックの一つかと思います。
うん、なんか失敗とかそこら辺のその、まあ、偶発的というか、まあ、失敗っていう言葉でいくと先生その教員養成機能もあるその大学で教えてらっしゃる中で、学校とその失敗っていうキーワードは結構重要なトピックかなと思っているんです。で、学校の学校の言い悪いっていう話とかいうよりも、構造的にどうやら学校で失敗するのが怖いって思っている生徒さんすごく多いなと。で、そういう子が結構に出会うんですよ。これ一体何なんだろうという、つまりこう指導要項からずれると失敗になっちゃったりとか、エラーになっちゃうっていう、ここら辺っていうのは、それこそ学芸大で教えてらっしゃる中で、こうなんかどう処理っていうか、どう見てらっしゃるんですかね。
はい、まずそのインプロの考え方に関わることなんですが、私たちは、ですね、そう例えばインプロするときに想像力だとかそのコミュニケーション能力だとか、うん、いろんな能力を駆使して、まあ、即興で作っていくわけですけれども、そういうものが例えば子どもにはないので、そういうトレーニングとか教育でそれをその能力をつけさせなければいけないっていうふうに考えないっていうのがまず大事なポイントなんです
ね。来たこれ。
で、私たちの考え方はまず子どもはそもそも、想像力があるし何でも興味を持つ好奇心があるし、人と関わったりとかそういうことを楽しむ能力があるし、で、まあ、ある意味その表現の天才みたいな存在であると。で、その証拠に、例えばちっちゃい子ってなんかテレビでやってるのを見てそれに振り付けて一緒に踊ってたりとか、なんか変な替え歌を作ってそれを披露してくれたりとか、そういうことってたくさんあるわけですね。私、ある、なんか、高円寺の、ハンバーグ屋さんに行ったら、そこのお店の子がテーブルで遊んでたんですよね。まあ、お母さんが多分中で働いてる。で、寄せばいいのに、その子に話しかけて、人形で遊んでたんで、何なのとかって話を始めたら、その子、その人形を使ったストーリーを、それから1時間話し続けたんですよ。うん。で、お母さんが気づいて、あ、もうやめなさいみたいな風にして、本当にすみませんでしたってなったけど、その子は、で、今度はいつ来てくれるのみたいな風にして、まだ足りないんですよね。それぐらいものすごく想像力があるし、その物語を作っていく能力があるんです。ただ、それがだいたい小学校3年生ぐらいから変わってくるっていうふうに考えます。それは、なぜかっていうと、一つ目は子供がその社会性みたいなのを、まあ、自我が発達してきて身につけると。そうすると、今まではその自分が表現したことは別に何も気にしてなかったんですけども、その表現したことによって自分が判断されてるとか、自分のことが見られてるんだっていうふうに、その自我の意識と表現することがつながってしまうので、やっぱり、恥ずかしいことをしたくないとか、変なことを見せたくないとか、まあ、そういう意識が、まあ、一つ身についてしまうっていう、まあ、その社会性、その自我みたいな問題が一つあると。
ちょっといいですか。作ったものと人格がシンクロするっていう話だと思うんですけど、確かに図工の授業とかそれ、まあ、なんかやると3年生ぐらいまでわーってみんな書くんだけど、3年生4年生ぐらいになると書いたものを手で隠す子すごい増えますよね。
増えますね。はい、
つまりそういうことが起こってるってことですかね。
はい、そういうまさにそういうことですね。はいはいはい、はい、で2つ目がその先ほどの話で、僕は学校教育だと思ってるんです。つまり 例えばそれまで変な替え歌を作って歌ってるわけじゃないですか。それが学校に入った瞬間に、なんか音楽には音程があるとか、それには正しい音程と間違った音程があるとかっていうふうにして、そのことを学んだ瞬間に、間違ったことをしたくない、正しいことをしたいっていう気持ちが出てきてしまって、自分が何かをすると間違ってしまうんじゃないか、正しくないことをしちゃうんじゃないかっていうことが怖くなってくると。でそういう社会性に関わることと、その学校教育をもたらしていると正しさみたいなことから、自分で自分を縛っちゃうみたいなことが起こるんですよね。でこれ、インプロの言葉では、自己検閲みたいなことを言っていて、なんかその自分の中に子供のような何でもやりたいって言う自分と、親のように、いや、そんなこと言ったら恥ずかしいから、そんなこと言ったら失敗するから、間違っちゃうからみたいなふうに、それを止めようとする自分が、その後の人生ではずっと戦い続けることになるわけですね。でだから私の先生はジョンストンというイギリス人の先生なんですけども、彼はだから、子供が未成熟な大人なんじゃなくて、大人が萎縮しちゃった子供だって考えた方がいいんですよね。だから子供の時には創造性を持っていて表現できたものが大人になりに従って、もう一人の自分が出てきてそれを邪魔するようになってしまうと、で、まあ、それは多くがそういう、まあ間違えたくないとか恥ずかしいことをしたくないって、その恐怖みたいなものに対する、まあ、自己防衛的な反応なんですよね。だから当然プレッシャーがかかる場面だとか、人に見られてる場面だとそれはもっと強くなってしまうと、だから私たちがそのインプロでやってることは、なんかそれを創造性がない人とかコミュニケーション能力がない人にそのやり方を教えてるわけではなくて、もともと持ってるけれども、まあ、それとに勝るぐらいのブレーキを身につけてしまった人に、それちょっと緩めても大丈夫じゃないですかっていうことを、安全な空間の中でちょっとずつ表現をしていくことによって、あ、大丈夫だっていうふうに思ってもらえると、その人が持ってるもともとの創造性とかコミュニケーション能力が自然に発揮されるっていうふうに思ってる、そういう考え方になります。
僕はその人間観、まあ、学もそのまあ僭越ながらというか、その人の創造性、創造力っていうのをキーワードにした活動をしていく中で、その創造力感とか人間観っていうのはめちゃめちゃ重要だなと思っていまして、その基本的にはみんな持っているっていう前提に立つか立たないかで全然アプローチが変わってくるですよね。で先生の本を読んで、ジョンストンのフレーズだったかもしれませんが、バケツに水を注ぐようなことじゃないんだよっていうフレーズできますよね。
はい、彼は教育はバケツに水を溜めていくことではなくて火をつけることだっていう言い方をするんですよね。
つまりそういう人間観だからこそ生まれているフレーズですよね。
はい、まあ、それはジョンストン自身が学校ですごくうまくいかなかった子どもだったっていうことにも関わってるんですけれども、はい、
そうですね、先生の本を読むとジョンソンの苦労話も出てきて、結構おおとか思いながら話したんですけど、その人間観っていうのと、あと今おっしゃった失敗してもいいんだよって的な安心とか安全の感覚で、これが両方ともその学校空間というか多くの教育空間の中で失われているというかないんじゃないかなと思っていて、つまり子どもは何も知らない存在、何も持ってない存在だから上から教えてあげなきゃって思ってる人結構やっぱ多いし、その競争とか評価、まあ、自己検閲も含めてそういう競争評価が多いもんだから、なんか安心感も出るわけないしって思っちゃったりするんですけど、そこら辺どうなんですかね。
もともとその学校教育というものが、正しい知識をなるべくたくさんの人に効率よくたくさん伝えるためにはどうしたらいいかっていう原理に作られてたシステムだと思うんですね。だからそうすると基本的に知識は教師から生徒に一方向的に流れていくものだと、そういう考え方だったと思うんです。これを知っておけば一生役に立ってそれだけで大丈夫っていう世界ではすごく有効だったと思うんですよね。ただそれがご承知の通り、こう今の世の中って大人だってこれを身につけておけば絶対大丈夫みたいな知識って何かわからないし、なんならそれは今なくってこれから作られていくものであるし、で子どもたちはその正しい知識を身につける方ではなくて、でまあ、これから正しくなるであろう知識を作り出していく人材になっていかなきゃいけないという、切り替わってるわけですね。だから 新しいものを作るっていうことは当然その中には失敗するかもしれないってことを絶対含み込んでるわけです。一、うんうん、回も、例えば、一輪車乗れるようになるときに、一回も転ばないで一輪車乗れる人はいないわけですよね。だからその転ぶっていうか失敗するってことは織り込み済みになってるわけですね。だから新しい何かをするってことは必ずそういうことなんですけれども、うんうんうんうん、でもその学校教育はなるべく失敗しないように効率的に伝えるっていうことを考えていたので、そういう小さなエラーは全部良くないことだっていうふうになってしまうと、うんうん。でもそれが、その知識を、入れることではなくて知識を作り出せる人になることだっていうふうになると子どもたちが自分の手で失敗もしながらその中で何かを作っていくみたいなことを学べる場に学校はならなきゃいけないと。そうするとその教師の方の考え方あるいは学校の考え方あるいはカリキュラムとかそういうものの考え方は大きく変わらなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには思っています。ただ、うん、やっぱり教育っていうのはその社会の中で一番最後の方に変わっていくものなので、多分社会の変化に対してまだ教育がついていけてない部分は、もちろん変わってきた部分もたくさんありますけども、まだ多いっていうのが現状かなっていうふうには思ってます。
うん、なんか先生の本を読んでて、素敵だなと思うのが、そういう、認識の中で、子どももつらいけど、そこで働く大人もつらくねみたいな、なんかそういうノリ感があって、で実際の先生大人向けのワークショップとかあるいは企業で働く方向けのワークショップとかもやってらっしゃるじゃないですか。でそれってちょっとこうトピックに結びつけて言うならばこう劇場とは一体どこなのかっていう話にもなってくるなと思っていて、ある意味即興演劇みたいな話をこう聞いていくとどこでも常に即興演劇的っていうかその教室がもちろんそうなんだけどそれは会社のオフィスだってそういうふうに捉えることもできるみたいな感じでその劇場を飛び出ていく感覚がちょっと あるんですけどなんかそこら辺の感覚ちょっとお聞きしたいなとか思って
本当にもともと演劇っていうものがその劇場の中で行われることであると。で、そこの中でプロの俳優が訓練、うん、その稽古をずっと積み重ねて完成したものをまあ見せる場であると。で、一般の人たちっていうのは客席に座っていてそれを黙って見るものだというモデルだったわけです。それ学校とすごい似てるんですよね、
今お話した。今言われてピンときました。
うん、
ちょっと繰り返していいですか？完成されたものを黙って見る。完全に学校の教室じゃないですか。
で、それがやっぱり社会が変わってきて演劇も変わってきてるんですね。
お、
うん、で、それはもう100年前ぐらいから少しずつ変わってきたことですけれどもその演劇もその作られた完成品じゃなくてその作っていくプロセスに面白いことっていっぱい起こってるんじゃないかっていう例えばことですとかあとは演劇の人たちだけじゃなくて何か他の人も一緒に作った方が何か面白いものできるんじゃないかみたいなことだとか失敗してもいいから実験的なものをたくさんやるべきではないだろうかとか、あるいはその劇場の中にとどまらないで、それを社会の中でいろんな形で実現していくみたいなことが必要なんじゃないかとか、それが生まれてきたのがちょうど今から100年前ぐらいの話で、芸術はその時代から、まあ現代アートっていうか新しい時代に入っていくわけですけれども、だから演劇もその影響を受けて、いろんな実験的な試みがたくさん行われるようになってきて、その中で生まれたのが演劇ワークショップだったわけですね。うん、だから、その中では、なんか完成されたことをやるんじゃなくて、そこで実際になんかいろんなことやってみながら、あ、これ面白いねとか、これは失敗だねみたいなことを、その想像のプロセス自体を複数の人で参加しながら楽しんでいくみたいな。そこでみんなで生まれたものを共有していくみたいな、そういうふうに変わってきてるんじゃないかなと。でだから私はそういうことに非常に興味があります。
いやー俺も興味あるちなみにちょっと聞きたくなっちゃったんですけど子どもたちと接していて、まあ、大人ももちろんそうなんですけどこう血湧き肉踊る瞬間っていうのがやっぱ見ててある時あるなみたいなうわこれやりたいとかこれやっててよかったとかうわーみたいなもうそれこそ嬉しくて体動いちゃうみたいなことかってやっぱりいるなと思っていてで、まあ、もちろんそこだけ見ていくとなんかワークショップ中毒っていうかランナーズハイというかそういうのももちろんあるにはあることだがっていうことを 言ってバランスを取った発言をしつつ先生 その本に出てくるそのスポンテニアスあれ
スポンタニティスポンテニアスですねスポンタナイティ、はい、
あれ、スポンティネス、日本語訳すると
難しい言葉で、私は自然発生とか自然発生的って訳すんですけど、うん、なんかをこう意図的に生み出そうとしてるわけじゃなくて、自然に生まれてきちゃうようなことのことをスポンタナイティって言います。例えばなんですけども、例えば私がかあの架空の話をしていて、例えば、丘がありますと。その丘には、草がいっぱい生えていて、その丘の上に1個家が建っています。で、その家の中には犬が走り回っています。みたいなことを言うと、私たちって絵を浮かべちゃうじゃないですか、頭の中に。それ、浮かべなさいって言われなくても浮かべちゃうじゃないですか。こういうのを、スポンテニアスっていうふうに言います。うん、だから、私たちは何かを想像するときに、頑張って、よし、生み出すぞって生み出さなくても、自然に生み出しちゃうんですよね。はい。でそれを逆に生み出さなきゃって思っちゃうと、その2つがこんがらがってしまって、何をしているのか分からなくなってしまうみたいな、ちょっと人間のそういう不思議なところがあるというか、はい、人間の想像力はほとんどのものは自動的に働いちゃうんですよね、意図的ではなくて、はい、
なるほどな。でもその自分自身のそのスポンテニアス性というか自然発生性って、自分一人だとなかなか認識しづらいっていうのも一方であるっていうのが、この人間だもの系の話だと思うんですけど、それを演劇っていうか即興演劇はある種なんていうか他者とのやり取りとか、いろんなこのコミュニケーションやり取りの中でこう浮かび上がらせていくっていう感じなんですかね。
だからすごく当たり前なんですけど、はい、そのスポンテニアスになれって命令されてスポンテニアスになる人なんて誰もいないわけで、いや本当にもうそれ冗談みたいな話ですけど、企業ってそういうことをやると結構あるわけですよね。クリエイティブタレントとかって言ったりするわけですけども、それが一番実はクリエイティビティから遠い話をしていて、人は何かそういう面白い、まあ、何か課題っていうんですか、そういうものがあって、それに熱中してしまっていると何か生み出しちゃうんですよね、うん、だからそういうものであると考えた方がいいし、そうすると、まあ、例えば教師とかっていうのはそういう、まさに子供に火をつけるような、テーマだとか題材だとか刺激とか、あるいは出会いとか、そういうものをどうやって準備してあげるかっていうこと。あるいは、その先生自体が、例えば子供たちをそういう熱中させる雰囲気にしたければ、先生自体もそういう雰囲気になって、その場の雰囲気を作っていくことだとか、そういうことが大事になるので、だからなかなか難しい、そういうことができる教師って難しいんだなと思ってます。
うん、なんか、そうそう、創造的になれよって言ってる教育空間すごい多い気がするそれは我々も非常にこう心に留めておかなきゃいけないことだなってすごく思うんですけどね。先生たちと学校の現場の先生たちと議論してて、熟練の先生とかがそうですよね、わざと生徒の前で失敗してみせたりとか、先生はもう何百回も同じ実験やってるけど、生徒からすると初めてだから先生も初心取り戻して、うわすげえとかっていうのをやったりとかっていうのって、ある意味なんか非常にこう、あと黒板の板書術もちょっとこうスサササって書くじゃん、一回止めて知らんみたいな、なんかそういうのも結構工夫してる先生本当もちろんたくさんいらっしゃるじゃないですか。だからなんかそういう感覚のものをこうやっぱ集めてきたとっても素敵だなと思ってるんですよね。
当たり前なんですけども、その、うん、子どもの創造性を生む、教師はその人が創造的です。教師が全く創造的でない人なのに子どもだけ創造的ってことはありえないので、だから子どもが創造的になってるってことは、先生もいろんなちょっと試行錯誤したりとか新しいことを試したりしてる先生だからなんだと思います。
いや本当ですよね。子供に試行錯誤しろって言ってて、うん、自分が試行錯誤しない大人って、まあ自分にも降りかかってきますけど、でもそれこそ本を読めって子供に言うけど、大人が本を読んでなかったらそれは子供も読まんわっていう、それ背中を見せるみたいな、そういうことのいわゆる教育効果みたいな話ってやっぱあるよねっていうことなんですかね。
うん、でもちろんそれは子供をまたよく観察することもすごく大事で、子供によってはもちろん本を読みなさいって言って素直に聞くっていう子もいるかもしれないし、あるいは先生が読んでると一緒になって読みたくなるっていう子がいるかもしれないし、私はそういう子だったと思うんですけど、本読むなって言われると逆に読みたくなっちゃうっていう子もいるし で、それは本当に子供の様子を見ていて、どうするとその子に火がつけられるのかなっていうことを探すっていうことがすごく大事かなと思います。
なんかこれ聞いてくださっているその10代の方とか、まあ、あるいは保護者の方とか、あるいはその教育に関心ある方とかの中で、そのスポンテニアスな状態になりたいけど、どうしていいか分かんないっていう10代がすごく多い気がしていて、でその中でそのスポンテニアスな状態と即興演劇がどうこう関係してくるのかっていうのをちょっとここまでもいろいろトピック出てると思うんですけど、改めてお聞きするとするとどういう感じなんですかね。その安心があってとかそういう話になってくると思うんですけど、
スポンテニアスっていうこととすごく似てる言葉で、例えばスポーツでいうとゾーンって言われる言葉、あるいはあのフローって言われる言葉もあるんですけれども、まあ、そういう入ってる状態っていうんですかね、
は
い、
我を忘れてるような、
はい、でその時のいくつか共通する状態っていうのがあるって言われていて、でそういうふうに まさに自意識がなくなっている、我を忘れている感じとか、時間がすぐ過ぎ去ってしまう感じだとか、ちょっと高揚感みたいなものだとか、ちょっと手に汗握ったりドキドキするような感じかな、であとはまあ単純にその楽しいっていう感じがある、であとはなんかできるかできないかのギリギリのことにチャレンジしてる、その、まあ、自分の能力がストレッチされてる感じがあるっていうことだとか、だからまあそういういくつかの特徴を持ってると思うんですね、そういう状況が。なのでまずもちろんそういう体験をたくさんしてもらいたいってことがあるし、でだんだんその、まあ、自分で自分をどうやって教育していくのか、まさに自分で自分をどうやってスポンテニアスにしていくのかっていう、そのやり方も自分を実験台にしながらちょっとずつ身につけていく必要があって、ですごくシンプルなことはその自分があの今はできないけれどももうちょっとやるとできそうな面白い課題とかを上手に自分にこう与えてあげるとか、あるいはこう自分が刺激を受けてその人と出会うことによって何かあの新しい方に展開していきそうだとか、そういう今の自分からちょっと外に出ていくような何かを自分の周りにどう準備してあげるのかみたいなことが、最初は周りの大人たちがやってあげればいいんだと思うんですけど、やがては自分でもそういうチャレンジをしていけるようになる必要があるのかなというふうに思っています。
うん、そのそういう、なんだろうな、車の乗り方は教習所で教えてくれるけど、自分の乗り方っていうか、あの自分と一緒にいるより良い言い方ってなかなか教えてもらえない感じがあり、今の話ってそういうことだなとか思って聞いてたんですけど、即興演劇をやる側に立つときってまさに、自分が何を感じてるかっていうのも感じながら自分も忘れて、あのちょっと俯瞰して自分を見たりみたいなことの状態になるから、そういうフロー状態っていうかスポンテニアスな状態に、まあ、なりやすいっていうか なるための、あり方言い方っていうのがあるよねみたいな、そういうふうに受け止めていいんですかね。
でももう私今もう二十数年インプロをやってますけれども、それでも本当に一生の課題みたいなところはあって、最初多分インプロを始めた時にはもうとりあえず与えられたこと無我夢中でやっているだけで、それでうまくいったとか周りの人が楽しい喜んでるとかっていうことがあって、でだんだん欲が出てきてうまくやってやろうとか、ちょっとこういうことやろうと思ったら逆に空回りしちゃって全然うまくいかないみたいな経験をしたりとか、まあ、いろんな経験をしていって、もちろん自分の体調も含めて調子が悪くなれば考えすぎちゃってスポンテニアスでなくなったりとか、で逆にそういう時にもう何でもいいやって振り切ってやってみたらすごくなんかスポンテニアス状態になれたとか、そういういっぱいたくさんあの実験をしながら、でも今でもうまくいかないこともたくさんあるので、でもまあそのこと自体がすぐできちゃったら面白くもないので、一生かけてやるテーマでいいかなと思ってやってます。
今回は東京学芸大学芸術スポーツ科学系音楽演劇講座演劇分野准教授の高尾隆さんをクリエイターゲストでお招きしました。失敗は贈り物、即興演劇界で使われるという高尾さんのその言葉に、私自身もすっと背中を押されるような気持ちになりました。11月から学にて開講される演劇のクラス、新しい演劇の作り方でも、そんな失敗から生まれる誰も見たことのない表現を垣間見ることがさらに楽しみです。 また高尾さんが出演する学のトークイベント、教室が劇場になること、劇場が教室になることを10月17日渋谷パルコ旧改革にて開催します。前回の学人に出演してくださった劇作家で演出家、演劇集団ハンチュンユー代表、そして新クラス新しい演劇の作り方で講師を務める山本卓さんとの対談企画です。応募は各ウェブサイトからニュースをぜひご覧ください。次回10月20日公開予定の後編では、即興演劇だけでなく、そもそも演劇って何だろう、そんな問いを立てて進行していきます。